これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
木村明則さんの自然栽培についてというテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学農学生命科学部生物学科生態環境コースの杉山修一先生です。
こんばんは、杉山修一です。
さて先生、今日は木村明則さんの自然栽培のお話を伺えるということで非常に楽しみにしてたんですが、まずですね、その木村明則さんの自然栽培、これ言葉では聞いたことがあるんだけども、具体的にどういうことなのかなと思ってるリスナーの方もいらっしゃると思います。ぜひそこら辺をですね、少し簡単に説明していただけないでしょうか。
そうですね、木村明則さんはもう全国的に非常に有名になった弘前市在住のリンゴ栽培家ですけども、意外と自然栽培の内容についてはご存知ない方が多いんですよね。
はい、
自然栽培を理解するには他の農法との比較をすれば分かりやすいと思います。
はい、
で、一つの自然栽培に近い農法として有機栽培というのがあります。
あ、これはよく聞きますね。はい、
有機栽培は実は自然栽培とだいぶ違っていまして、
はい、
有機栽培は普通の栽培と同じように化学肥料は与えませんけれども堆肥という形で有機質の肥料を、畑に入れる、
は
あ、あるいは合成の農薬は化学農薬は使えませんけれども、自然の薬剤、例えば硫酸銅であるボルドー液とかですね、それから、その他いろんな自然由来の、生物を殺す薬剤も入れて栽培をします。
はい、
ですから有機栽培は普通の栽培と同じで農地にいろいろなものを入れると投入するという面では、観光栽培と似てて、違う点は自然のもの、人工でなくて自然のものを、入れるという点に特徴があります。
ということは今までの、観光栽培というのは今までの農業方法、
そうですね、
ということなんですけども、その科学的なものでなくて自然にあるものを同じように農地に入れると
というのが有機農法の基本にある考え方ですけども、
はい、
自然栽培はですね、それに対して一番大きな違いは、堆肥、有機質肥料も入れないと。もちろん化学肥料は入れませんけども、
はい、
堆肥のような有機質の肥料も入れないと。
肥料は一切入れない。
はい、最初にですね、入れないで土を作りまして、例えばその豆科の作物、大豆なんかを入れると、大豆は自然にその自分の力で空気の窒素を固定する、窒素固定の能力がありますけども、
そういう根粒菌というのを習いましたけども、
根粒菌というので、はい、そういうようなものを利用したりしてですね、まず自然の畑の力を利用するというんですか、そう、畑の中にいろんな例えば肥料ですと、その窒素を固定するような作物を入れて土を耕す、作っていくと、
はい、
そしてあくまでもその自然の力を使って農業をやっていこうというのが自然栽培の基本的な考え方ですね。
はい、
ですから外部から物を入れるというのではなくて、あくまでもその農地の力を利用して、農地の自然の力を利用して農業をやっていこうというところに根本的な違いがあります。
あと先生、よく弘前では放任園っていう農業をやっていく方が、後継者がいなくなってそのまま放置しているリンゴ園とかがありますが、ああいう放任園とか放置っていうのとはまた違うんですか？
それは非常に大事な点なんです。
はい、
自然栽培で例えばその農薬もまかないし化学肥料もやらないというと、それは放置してるんじゃないかというようなことを考える方が多いと思いますけども、それは違うんです。
はい、
自然栽培は全く放置するわけじゃなくて、そこに人間の力を加えてですね、管理するというような要素があります。 例えば豆か作物を植えるとかですね、うん、あるいはその、剪定をするとか、
うん、
あるいはその植栽をまくとかですね、うん、何らかのやはり操作をして、例えばリンゴ園は畑は耕しませんけども、うん、稲なんかでは畑も耕しますし、
はい、
除草なんかでトラクター機械を使って除草なんかもします。そういうように全くの放置ではなくてですね、うん、自然の力を生かすように、まあ、栽培管理を行うというのが自然栽培ということで、ですからここだけは非常に理解してほしいんですけども、うん、放置栽培というのでは決してありませんということは、
はい、
覚えておいていただきたいと思います。
はい、じゃあその、自然栽培のですね、本格的な技術のお話はまた、この後じっくり伺うとしまして、まず先生この、自然栽培に興味を持たれたっていうのはいつ頃からなんですか？
これは本当にたまたまなんですけども、今から8年前の平成15年7月なんですけども、たまたま弘前大学の中にポスターがありまして、はい、そのポスターには、まあ、木村明則さんの、
うん、
まあ、講演会と、うん、それからちょうどそれと合わせてですね、畑林檎園の見学というようなものがありました。で、私は非常にリンゴ栽培で無農薬をやってるというのは本当にできるんだろうかと非常に興味を持ちましてですね、
はい、
参加したんです、
うん、
そして、まあ、話も面白かったですけども、実際に印象を受けたのは、うん、実際に木村明則さんのリンゴ園を見てですね、
うん、
そして触ってみて、うん、そしてあ、これは本当にすごいことが起きてんだなというものを実感しました、うん、でそれで人から聞いたのではなくて、
うん、
あたかもその自分の目でですね確かめて、それからそのこれはすごいことが起きてるということをまあ感じまして、興味を負ったっていう次第です。
はい、実際にですね、この木村さんのリンゴ、奇跡のリンゴとかっていうふうな言い方もされてまして、ほんまかいなと、
うん、
そんなことあるわけねえだろうという声も結構聞かれるんですね。で、中にはその、周辺のリンゴ園で薬撒いてるのが効いてるんだろうとかっていう、うん、そういう、まあ、ご意見もあったりするんですけど、ここら辺はいかがですか？
最初に木村明則さんの畑に行ってからですね、うん、私はもう1年に何十回と木村さんのリンゴ園をもう見たり調査でしてますけども、うん、見れば見るほどですね、これは確かだというのを実感してます。
はい、
今言われたように確かに本当にその隣の農家との境のリンゴっていうのは少しは農薬がかかるかもしれませんけども、中のリンゴ、ほとんどのリンゴですけども、これは全く農薬はかからないわけですよね。そこでもですね、ちゃんとそのリンゴはなっています。ですから何かその他の農家、隣接する農家から農薬によって病気が抑えられてんじゃないか、あるいは虫が抑えてられてんじゃないかと、そういうことは全くなくてですね、木村さんのリンゴ園の中で自然にその農薬をまかなくてもリンゴができているというのは事実です。う
ん、はい、この先生はですね、生物学科の生態環境コースということなんですけれども、先生のご専門からこの自然栽培に興味を持たれたんですか？
私今ではその、学部の生物学科っていうところにおりまして、生態学ということを教えてますけども、
はい、
それ以前はですね、大学では農学を学んだんです、
うん、
で特に作物学という本当に農学の本道のようなところを、はい、卒業しましてですね、
はい、
まあ、大学まで行って勉強したんですけども、
はい、
いや私の興味はですね、あまりどちらかというとその辺に向かないみたいですね、
うん、
というのは農業はほぼ完成されたシステムですね、
はい、
で肥料農薬やってどれだけたくさん作物を作るかという非常に、うん、まあ、単純なその、まあ、出来上がったシステムで、これ以上そこに何か新しいものがあるのかなと思ったりしたわけです。で、以前から小さい頃から私は自然が好きだったので、
はい、
むしろもっとその自然の方がですね、うん、まだまだわからない未知の面白いことがあるんじゃないかなと思って、うん、まあ、生態学に興味を持って、
うん、
でアメリカの大学に留学してですね、まあ、生態学を学んで、うん、こちらに日本に戻ってきたわけですけども、でちょうど たまたまその農薬というものとそれから生態薬という2つの、勉強をしたんですけども、ちょうどそのことがですね非常にその自然栽培とぴったりあってですね、うん、農業も入ってるし、あるいはその自然の生態系のことも含んでいる自然栽培っていうのが、うん、私のバックグラウンドにちょうどあったということなんじゃないかなと思います、
はい、というその先生のご専門と興味の方向で、自然栽培と関わってこられたということなんですけれども、その関わり方は先生どういうふうな関わり方されてきたんでしょう。
まずその8年前にリンゴ園を見てからですね、やはり不思議なことがたくさんあります。私はやっぱり科学をやってますので、じゃあこういう不思議な現象をですね、うん、科学的になんとか解明したいと、うん、まあ思ったわけですね、
はい、
それで、まあ、木村さんのリンゴ園を使わせていただいてですね、うん、土壌を分析したりとか、あるいは昆虫の種類を調べたりとか、あるいは微生物のことを調べたりということで、まあ、そこでその研究対象にさせていただいたり、うん、あるいは大学の学生の卒業論文なんかにも随分、まあ、使わせていただいています、
はい、で実際そのいろんなお付き合いをされてきてですね、木村さんどんな方なんですか。
まあ、木村さんは非常にユニークな方でですね、非常に面白い方です。でも一つの大きな特徴をですね言うとすると、やはりですね、非常によく自然あるいは物事を観察されてですね、いろいろなことをそれに基づいて考えられている方だなというようなことをいつも話をして感じます。例えば私もよく、まあ、木村さんと話したりするんですけども、よく話をするとですね、なんでこういう栽培、自然栽培ですけどもこれ可能になるんだろうかとか、なぜ病気にの被害を受けないのかなっていうことを話したりするんですけども、要するに科学者と科学者の、まあ、話し合いっていうんですか、まあ、そういう形で自然に話をすることができるんですよね。ですから木村さんも常にですね、研究してるというんですか、そういうような姿勢を持った方なんじゃないかなと思います。
ということは自分でリンゴに手をかけながら、どうしてこうなるんだろう、この先どうすればいいんだろうという常々考えつつ作業をされているという、そんな感じなんでしょうか。
そうですね、やはり実際に栽培をされている方にとってですね、農薬をまかないということは非常に勇気のいることで、いつ何時害虫が襲ってくるかもしれないし、あるいは病気が大発生するかもしれないし、薬を使うことができるとですね、それを抑えることができるからある程度安心できますけども、はい、使えないということは何らかをことをしないとならないわけですよね、だから常にそれに備えてないとならないということがそこにはあるんじゃないかなと思いますね、
実際にその病害虫、病気や害虫の発生源になったら周りの園地にも、ご迷惑がかかるという緊張感も確かにありますよね。
まあ木村さんに言わせると、いや虫は自分のとこからよそに行くんじゃなくて、隣から来るんだよって虫は転んで農薬のあるところには行かないよというようなことを
逃げてくると
言ってますけれども、もうでも木村さんのリンゴ園ではですね、虫は発生することはないです。私もこうずっとそのリンゴ園に行って見てますけども、ハマキムシ、リンゴの葉っぱの重要な病害であるハマキムシの幼虫をですね、ほとんど見たことがないんです。食べられた後は少し葉っぱはあるんですけども、見えないんですよ、
はい、
ですからもう完全にですね、薬をかけなくても多分天敵だと思うんですけども、もう防除できる、自然に防除できるシステムができていてですね、木村さんの畑が多分害虫の発生源になるということは今はもう全くないということは断言してもいいと思います、
はい、この自然栽培っていうのは木村さんのオリジナルですか。
これはですね、自然栽培ということを最初に言い出したのは木村さんです、はい、しかし木村さんも言ってるように、木村さんがこういう栽培をしようとしたのはその前の福岡正信さんという、まあ、この方は自然農法という言葉を使ってましたけども、何も肥料も農薬も入れないで、まあ、畑もあまり耕さないで自然のままに、 まあ、農業しようということを提唱してですね、まあ、この方は非常にたくさん本を書いておられて、はい、あの日本の中でも非常に影響力の高い人でしたけども、まあ、その人に影響を受けて、まあ、始めたということです、うん、ただし、うん、福岡さんは数年前に亡く90何歳で亡くなられましたけども、うん、私の知ってる限りでは福岡さんはあの自らの言ってる自然農法っていうのを技術的に成功させたとは言えません、うん、というのは誰も福岡さんの農法を継承してる人がいないからです、
うん、真似できなかったと
そういうことですね、うん、で木村さんは自分で、まあ、その自然栽培ということをやってられますけども、うん、もうすでにリンゴでもですね自然栽培で成功されてるリンゴ農家の方が弘前にありますし、うんまあ、それ以外の作物でも実際に自然栽培を成功させる方がいます、うん、ですから技術としてはほぼ固まったと言ってもいいと思うんですけれども、うん、これはこのような栽培を初めて技術的に確立したというのは木村さんが初めてなんじゃないかなと思います、
うん、ということは、この木村さんの技術でどなたかがやって成功できるというのは、まあ、これも一種の追試みたいなもので科学的と言えるんでしょうね。
そうですね、うん、難しい用語で言うと再現性と、
はい
まあ、何回も何回も同じことができるということですけども、うん、それは技術にとって非常に大事なことですよね、うん、それはほぼ確保されてるんじゃないかなと思います、
はい。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学農学生命科学部生物学科生態環境コースの杉山修一先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。さて先生、自然栽培のお話いよいよ佳境に入るわけなんですけれども、この自然栽培の農園リンゴ園ではですね一体何が起きてるんでしょう。
農薬をかけないということで本当にリンゴが収穫できるのかと思われている方も多いと思うんですけども、うん、
ここが一番気になるところですね。
確かにですね農薬をかけないことによって病気は出てるんですよ、
はい、
全く病気がないというわけじゃないんです、
うんうん、
ただし、うん、リンゴの重要な病害である黒星病とか斑点落葉病なども、はいはい、葉っぱを見るとあります、
うん、
ただしですね、うん、普通の普通の栽培ですと、うん、もう出るとすぐに広まってしまうんですけども、
ね、
実は木村さんの畑ではですね、うん、どの葉っぱにも例えば黒星病ですと、うん、病斑が見えるんですよ、
はい、
まあ、黒い病気のところが見えるんですけども、
はい、
それがですね、うん、あまり大きくならないんですよ。どの葉どの葉にも病気にかかった跡はあるんですけども、
うんうん、
広がっていかないと、
うん、
でそれが一番違うところなんです。普通の栽培しているリンゴですともし病気になればですね、うん、薬をかけないとあっという間に葉っぱは落ちるのが、うん、まあよく知られているんですけども、
はい、
木村さんでは病気 のリンゴはですね病気になってもリンゴが耐えてると、つまりですね専門的な用語で言うと抵抗性ができてるということで、
うん、
ですからもうちょっと専門的に言葉で言いますとですね、普通の栽培ではリンゴの病気は防除すると、
うん、
いわゆるその防ぐと、で木村さんのリンゴ園ではリンゴは抵抗性でを持って病気に耐えているというような違いかなと思います。
ということは病気が全然致命的じゃないと。
ええ、そういうことです。
これは不思議ですね。
非常に不思議な現象でですね、はい、私も最初研究を始めた時はですね非常に不思議でなことだったんですけども、うん、でもやはり突き詰めて考えていくとやはりこれはリンゴが強くなっているということしか考えられないという結論に行き着きました。
あとその病気以外にもですねいろんな害虫があると思うんですよ。
ええ、これもですね、私はまだ8年前からしか見てませんけども、うん、もう最初にこの栽培を始めた頃に随分虫歯たくさん出てですね、
うん、
ハマキムシなどはリンゴの枝一つあるいは一つでもう買い物袋いっぱいになるほどいたんだよというようなことを木村さんは言っています、
うん、
しかしだんだんだんだんですね少なくなってきて ある時急にいなくなったというようなことですけども、うん、私の研究室でも調査してるんですけども、はい、ある害虫を調べるとですね、非常に寄生蜂に寄生されて死んでる場合が多いんですよね、
うん、あ、毛虫とかイモムシの類がですね、
そうです、はい、寄生蜂というのは非常に小さい蜂で、うん、数ミリの蜂なんでちょっとあんまり、肉眼では見にくいんですけれども、うん、そういう蜂がですね、うん、木村さんのリンゴ園にはすごいたくさんいます、
うん、
で そういう蜂がですね、うん、害虫ハマキムシなどをですね、食べて、うん、そしてハマキムシも大発生するのを抑えているということだと思います、
うんうん、なんかの本に全ての昆虫にはそれぞれに寄生蜂がいるというような話を聞いたことがありますが、うん、そういうリンゴ園の害虫たちにもその寄生蜂が寄ってきてその害虫を、殺すというか食べてしまうということなんですかね。
そうですね、最初始めた時は寄生蜂もそれほどいなかったと思うんですけども、うんうん、農薬を撒いてませんし、ましてやそのリンゴ園にはたくさん餌となるハマキムシがいるということで、うんうん、だんだん寄生蜂の方もそこにその集まってきてですね、うんうん、そしてそこにずっと定住するというんですか、うん、そういうような、関係が、長年の間でできてきたんでしょうね。
うん、ということはその病気に対する、抵抗性と、もう一つはその害虫に対するさらに天敵の、自然に天敵が集まってきたというあたりでだいたいバランスが取れているということでしょうか。
そうですね、そういうことだと思います。
うん、
まだただ科学的にはですね、うん、解明されていなくて、非常にこれは科学的にも最先端の研究テーマなんですけども、うん、だんだんこういうことも明らかになってくるんじゃないかなと思います。
うん、ハマキムシはともかくとして一番問題になる真空川の関係はいかがでしょう。
モモシンクイガはですね、天敵がいないんですけども、うん、これはやはりですね、天敵に頼るわけがいかないので、うん、袋掛けをして今は防除しているということです。
うん、
ただし以前3年4年ほど前までは、モモシンクイガがいなかったんですけども、うん、3年ぐらい前から急に増えてきて、そして現在はそのモモシンクイガの防除にだけリンゴの袋を掛けているという状態です。
うん、ということは、それなりに防除の手段はあるということですね。
そうですね、袋をかけると、うん、できたら生態的に防除できればいいんでしょうけども、うん、なかなかモモシンクイガの場合には難しいですよね。
うん、あとは先生、園地のリンゴ園の管理なんですけど、結構その下草刈りもですね、重労働、真夏の暑い時にですねやったりすると重労働になるんですけど、ここら辺はいかがですか。
木村さんのリンゴ園はですね、あまり刈らないんですね。2回ぐらいしか刈らないで、結構下草を伸ばしているですけども、その伸ばすこともですね、養分循環から考えると、土壌の肥料の面から考えるとですね、結構いい役割をしていると思うんです。下草の中にはマメ科のクローバー、窒素固定をするものもいますし、あるいは土壌中のリンを固定する菌根菌というのも、いるんですよね。
はい、
ですからある程度伸ばすことによって、そういう窒素やリンなどの、補給もできてるんじゃないかなと思いますし、調べたところですね、木村さんの土壌中には非常に多くの微生物が住んでることが分かりました。
はい、
ですから草を刈ってもですね、ちょっと伸びて刈ってもですね、すぐに草が分解されるようになってます。
いつもこう残ってるような草がすぐに
帰っちゃうんですか。すぐというと1日2日っていうことではないですけども、私たちの見てる範囲よりも速いスピードで、分解されます。
これはもう微生物の、
調べてみると非常に土壌微生物の量が多いんですね。ですから刈ればですね、まず最初に土壌の動物が刈った草を食べてですね、その残りを、微生物が細菌があるいは真菌とカビ類が、分解してすぐ元素に戻すというんですか、そういうようなシステムがうまく機能しているようなところがありますよね。
となりますとですね、病気も害虫も下草もある程度 文字通り自然の流れの中で、みんな一体になっているということで、これはどちらかというとそのいろんな生物がいて初めてこういう結果になるということなんでしょうかね。
そうですね、先ほど自然栽培のところで、自然の力を利用してということを、話しましたけども、まさにその自然の力っていうのが、生態系、リンゴ園の生態系の中に住んでいる、昆虫であったり、下草であったり、あるいは微生物であったりと、それらの、非常に入り組んだですね、関係性が今の、農薬あるいは化学肥料を与えなくてもリンゴを収穫できるという、生態系を作り出しているということなんじゃないかなと思います。
先生、話は変わりますけど、私、便通のためにですね、リンゴは皮ごと食べるようにしてるんですけど、木村さんのリンゴの皮のお味はいかがですか？
ちょっとここで付け加えておきますけど、確かにですね、リンゴといっても、普通の栽培で作ったリンゴは非常に大きくて綺麗で、赤くて綺麗ですけど、木村さんのリンゴはそれに比べるとちょっと見劣りはしますよね。粒は小さいし、ちょっと病気の跡もあったりしてですね、見た目は多分市場評価ですと、普通の評価ですとかなり低いランクになるんじゃないかなと思いますけれども、美味しいんですよ、実は本当に。変な甘さがなくてですね、非常にジューシーで、私は非常に好きですけども、あと皮もですね、本当に味があってですね、皮ごと食べるのは非常に美味しいですよね。
じゃあ見た目にとらわれずに本当に味本位で選べるリンゴということですかね。
そうですね。
実際にもちろん現在の栽培方法でも農薬はきちんと時間が経つと分解するようになってますけど、もともと農薬がかかってないのでそのままの状態なわけですよね。
そうですね、それも多分消費者に受け入れられるいい面じゃないかなと思いますね。
これって割とその例えば東京あたりの消費者の皆さんには高い価格で引き取ってもらえるような条件なんじゃないですか？
ただ木村さんはこれはポリシーなみたいなんですけども、高くしても買ってくれる人はいるんですけども、あくまでも普通のリンゴの値段で、卸したいというような希望で、値段はそんなに高くしてないようです。ただし、木村さんのリンゴを買うのは非常に難しいと、買いたい人が多分たくさんいるので難しいという話を聞きますけども、
実際木村さんのそのリンゴと同じ栽培方法を取ってる方っていうのは多いんですか？
リンゴはですね、難しいですね。ただ弘前市にもう一軒ですね、もう20年近く木村さんの自然栽培 を教えてもらってですね、やられてる方がいます。私もリンゴ園を見ましたけども、ほぼ木村さんと同じような、リンゴができてますよね。
同じようにその多様な生物が中に住んでいて、それぞれの生物がお互いをあまり侵さないようにしてるんで、リンゴもその中で成長してると。
そうですね、
感じですかね。実際にこの自然栽培をする利点といいますか、メリットはどういうところがあるでしょう？
いや、これは非常に多くの利点があるんじゃないかなと私は思ってます。まず第一にですね、農家の人にとってみるとですね、農薬あるいは化学肥料を使わないので、その分生産費が安くなるということがあります。
大きいですねこれね。
またその散布する手間もかけなくて済むと、例えば農薬散布はリンゴ園ではかなりたくさんありますよね。
防除歴がね、きちんと決まってますからね。
それも行わなくていいということは非常にその労働性の面で、農家の方にはいいんじゃないかなと思います。あとそれから消費者にとってはですね、これはもう農薬を使わないということですね。安全、安心な農産物ということで受け入れやすいですし、有機栽培よりもですね、徹底してますので、その点は消費者のには非常に利点の多い農産物なんじゃないかなと思います。
実際にそのかけるコストが少ない分だけ仮に多少安くなってもペイすると いうところありますね。
そうですよね、うん、あの収穫量が若干少なくてもですね、もともとかける値段がお金がかけなくていいわけですから、うんうん、まあ、実際の収益というのは思ったほど収量が低くても下がらないという点はあると思います、
うんうん、実際にその収量はですね結構下がるんですか。
うん、やはりリンゴについては、まあ下がるということはやはりあると思いますね。ただ自然栽培は本当に季節の影響をですね、うん、受けやすい栽培だと思うんですよね。まあそれを壊滅的にですね被害を受けるということはありませんけども、例えば昨年のように雨が多くて曇りが多いというような時には、うん、どうしてもちょっと低くなる割合が多いかなというような気がします、
うん、まあ、実際それだけ、多少のリスクはあるんですけれども、まあ、農家側生産者側にとってのメリットも大きいと、まあ、もちろん消費者にとってはメリットが非常に大きいわけですからね、うん、この自然栽培実際に世界中で行われてるんでしょうか。
ですね、この自然栽培を成功させたのは木村明則さんが初めてなので、まず日本ではいろいろ広がりが見えてますけども、うん、外国といえばですね、うん、韓国と台湾が非常に興味を持っています。
おお、それはちょっと韓国はライバルですからね。
うん、というのはですね、やはりどの国も、うん、TPP というような、はい、世界的に自由化の流れがありますので、うんうん、やはりアメリカと同じような農産物を作っていると自国の農業が守れないということで、うん、やはりかなり真剣にその辺も考えているようで、うん、やはり付加価値の高い農産物というとその一つとして、まあ、自然栽培というものが候補に上がったんじゃないかなと思います。
はい、それでは、曲を挟みまして、この日本での自然栽培の現状あるいはその先の話を伺いたいと思います。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学農学生命科学部生物学科生態環境コースの杉山修一先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。先生、先ほど の続きになるんですけれども、日本でそのこの自然栽培は、まあリンゴだけじゃないところにも広がりあるんでしょうか。
実は木村さんといえばリンゴで有名ですけども、現在自然栽培はですねリンゴ以外の作物の方が広く、まあ、普及していると言ってますと言ってもいいと思います。
はい、
例えば今一番ですね自然栽培が広がりを見せているのは稲です。
稲、はい、
稲はですね、例えば北海道で作られてますし、東北では宮城県、うん、あるいは岩手県秋田県の3県でもそれぞれの農家がやっておりますし、うん、もっと大規模になれば中国地方の岡山県、
はい、
それから香川県、うん、そしてもっと大規模に言うと北陸 の石川県では非常に、うん、自然栽培の稲をですね、うん、中心に広くやるような方向に進んでいます。
先生、稲というと大変たくさん肥料とか使うイメージがあるんですけれども、まあ、もちろん農薬もあるんですが、肥料なしでそれだけの米ができるんですか。
これもですね、私も最初はちょっと信じられなかったんですけども、うんうん、実際に現地を見て気がついたのはですね、
はい、
本当にですね化学肥料あるいは堆肥をたくさん投入しなくてもですね、うん、取れてるんですよ。例えば、
はい、
この辺ですと稲の収量というのは10アールあたりですね、まあ、500キロちょっと超えるぐらいかなと思うんですけども、うん、まあ、それに匹敵するぐらいの稲が、うん、取れてるんですね。
う
ん、ですから、まあ、まあ条件が悪くてですね、うん、まだまだ技術が伴わなくてですね、うん、まだまだ低い収量にとどまってるところもありますけども、非常に先端的に研究されてる自然栽培の稲作農家はですね、もう普通の栽培に匹敵するほどの収量を上げ始めています。
これはなんでそうなるんですか。
これはですね、今私も非常に興味を持ってですね、研究をしているところなんですけれども、普通の常識ですと稲のもみを収穫するとそこには、まあ、窒素なりリンなり、まあ、栄養養分が ありますので、
はい、
それを収穫しますと必ずその分だけまた畑に戻さないと、うん、だんだん土地が枯れていきますよと、
そうですよ、
ね、いうことが常識なんですけども、はい、実は自然栽培を見てるとですね、うん、そういう常識は間違っていたというような結論にたどり着かざるを得ないんですよ。つまりなくなってもですね、うん、どっかから補給されてるんじゃないかと。
だって湧いてくるってことないでしょ。
そうですよね、まあ、湧いてくるはずはありませんね、はい、ですからどっか土壌の中のどこかで、うん、そういう窒素なりリンなりをですね、うん、補給するような何か生き物が働いてるんじゃないかなというように考えています、うん、そう考えないと筋が通らないということですね。
ここら辺が先生のご専門の分野ですね。
そうですね、うん、これは本当に面白い、まだまだまだ分かってない研究テーマなので、うん、ここでは本当に、うん、まだまだ答えられない難しい問題です、
うん、これから研究が進んでいく分野ということですね、
うん、私もそう期待していますけれども、
はい、実際にこれ、稲ですと、まあ、先ほどリンゴの場合も、透過資本が少ないから収量が少なくてもペイするということでしたけども、この稲の場合ももちろんそういう感情にはなるんですね。
そうですね、稲の大体ですね6割ぐらいの収量を上げてればですね、うん、大体普通の栽培と同じぐらいの利益を出せるんじゃないかなと言われています。何しろその化学肥料農薬の散布は必要ありませんし、うん、その分のコストが浮きますし、うん、あるいは薬をかける、まあ、手間も機械も必要ありますので、まあ、生産費はかなり安くなると思います、
うん、まして消費者は自然のものとかそういうものに弱いですからね。
そうですよね、
まあ、一種のブランド米として引く手あまたになるんじゃないかと思うんですけれども、先ほど先生北陸の方でいろいろ大規模に行われてるということでおっしゃいましたけれども、例えばどういうふうな取り組みがあるんでしょう。
まだまあ、あんまり弘前の方はご存じないかもしれませんけど、うん、実は昨年新聞にも出てたんですけども、
はい、
石川県の能登半島が国連の FAO、まあ、食糧農業機関というところがあるんですけども、はい、そこがですね世界重要農業遺産システムというようなシステム の, 認証を行っていまして、
ええ、
で石川県の能登半島がそこに認証されました、
うんうん、先生世界なんとかかんとか遺産っていうとユネスコの世界自然遺産とかああいうのを思い出すんですが、ええ、この FAO ですか、
ええ、
FAO の世界重要農業遺産システム、
ええ、
これはどういうものなんですか。
これはですねその土地のですね、うん、景観や生態系や伝統などそういうようなものを生かした農業システムが世界各地でありますけども、うん、そういうような歴史的な価値のあるものをですね、まあ、評価してそして後代に残していこうと思う、まあ、これも、まあ、ユネスコなどの世界遺産と似たような、
うん、
まあ、食料農業機関のですね、国連のその機関の、まあ、認証システムと言ってもいいんですけども、
うん、
それが石川県の能登半島ですね、うん、ここが木村明則さんの自然栽培の稲を大々的に作るということが評価されて、うん、そのことが大きくてこの農業遺産システムに、まあ、選ばれたというような話を伺っています、
うん、ということはこの能登半島では木村さんの自然栽培の稲作をかなり大規模にやってると。
ええ、これはそういう方向にこれから進んでいくと思います、
うん、
で能登半島はまあ、土地も狭いこともありますけれども、うん、多くの水田が棚田って
段々、はい、畑の田んぼですね、
田んぼ、ね、田んぼが多いみたいなんですけども、はい、そこを、まあ、そこが非常に優れた景観をもう持っているわけですけども、うん、そこにその自然栽培を組み合わせてですね、
うん、
農業非常に貴重な農業システムを作ろうということで、うん、これは石川県の知事もですね積極的になって取り組んでいることです。
ということですと石川県全体で取り組んでると。
私も、まあ、これは聞いた話ですけども、うん、知事が筆頭になってですね、
うん、
県の職員農林部の職員なども自然栽培をこれから石川県として取り組んでいこうというような方針を出してですね、県を挙げて 取り組むという姿勢を出しているようです。
お、県を挙げてっていうのはすごい話だと思うんですけど、これは石川県のみですか？
え、あの隣の新潟県でもですね、石川県に似たような動きが、まあ、あるというようなことで、はい、あの新潟県の知事も若い知事さんですけども、非常に、はい、まあ、木村明則さんの自然栽培に興味を持っているということを伺いました。
ということは、その県の農業戦略としてこの自然栽培が、県全体でメリットがあるという判断なわけですね。
やはり多分あの先を見越した判断なのかなと思いますけども、
うん、先を見越したと言いますと、
実際にあの TPP の問題も、うん、ありますよね、うん、やはり今のままで本当にそのだんだん農業が自由化していった場合に、うん、日本の農業は生き残れるかというようなことは、うん、多分どの人々もですね、うん、非常に大きな関心を持っていることと思うんですよ、
うん、
その中でこの自然栽培というのがその一つの、まあ、有効な手段と考えていられるんじゃないかなというように、まあ、思いますけれども、うん、
実際にこの青森県内ではですね、まあ、もちろん稲作ももちろんですけど、リンゴ栽培でも自然栽培の、まあ、取り上げられ方というのはかなり少ないと思うんですけれども、この自然栽培自体ですね、今後どういうふうな方向に行くと思われますか？
うん、まあ昔はです、ちょっと昔といってもちょっと前までは木村さんが非常にメディアに出てあの取り上げられてですね、あの日本でその木村さんの生き方が注目されてますけれども、うん、先ほど言いましたように特に稲を中心にですね、うん、ここ1、2年で非常にそのいい成績が出始めてるんですね、うん、例えば自然栽培化学肥料をやらないでもあのそこそこの収量が上げられるという、うん、まあ、これは個々 の農家レベルで行っていることが多いんですけども、うん、そういうような点ですね、各地の農家の点がですねだんだん広がっていって、まあ、線になり面になって、うん、まあ、広がっていく可能性も私は大いにあるんじゃないかなと考えています、
うんうん、実際にその米どころの北陸がですね、ブランド米をいくつか持ってますけども、そこが、自然栽培というもう一つの付加価値を持つというのはかなり北陸の米農家にとっては強みになるような気もするんですが、
まあそうですね、これからの話ですからどうなるか分かりませんけど、うん、もし本当にあの美味しい良質米を作る、うん、あのそういう北陸の米どころがですね、うん、あの実際に安全性を兼ねたですね自然栽培米というのを作るというのは非常に日本のその米市場にとっては大きな動きになってくるんじゃないかなと思います、
うん、実際にこの自然栽培をやっている農家の皆さんは自然栽培自体どうお考えなんでしょう？
いや私も自然栽培をやっている農家の米農家の人とも話したりしますけども、うん、いや皆さん本当に生き生きとしてられるんです。あのこんなに稲作りが楽しいとは思わなかったと、
うんうん、
あの先ほどもちょっと話しましたけども、やはり農薬をまかないとか肥料をまかないというのは非常にリスクが高いと。
高いですね、
うん、今は害虫が出れば病気が出れば薬をまくと、うん、それでも簡単に対処できますけども、それを使えないとなるとですね、うん、じゃあどうするかと、うん、自分の頭で考えるしかないんですよね、
うん、
自分の頭で考えて何か対処すると、
うん、
どうもそれがですね非常に面白いみたいですね、
うん、これは一種の緊張感の連続だと思うんですけどね、
まあ、緊張感もありますけど、どうもやっぱりもう生き物を育てたりするのは、うん、あるいはまあ釣りもそうですけども、うん、生き物をですねあの、まあ、園芸もそうですけども取ったり栽培したりするというのはもともと人間にとって楽しい行為なんじゃないでしょうかね、うん、まあ、それが原点回帰でですね、うん、今まではマニュアル通りやっていた農業がですね、うん、自分で考えてやるようになって、あこんなに農業というのは面白いものだったのかというような、うん、あの感覚になってるようですね、うん、実際にあの話をしているとそういうようなことをよくあの聞きます、
うん、実際にはこの農業に生態系の力を取り入れて、まあ、自然の力といいますか、ここら辺があの一つのツボになっているような気もするんですけれども、
そうですね、やはりですね自然というのは奥深いんですよね、
うん、
あのこれまで人間の文明というのはですね、まあまあ、西洋文明の影響もあるかもしれませんけども、うん、自然を支配するっていうんですか、うんうん、自然を人間のいいように作り変えるというような ことで何か不都合があると全て、まあ、技術あるいは、まあ、例えば薬ですけどもそれで防除して取り除いて効率的なシステムを作るというような方向に流れていくと思うんですけども、うん、でももうちょっと一度自然を振り返ってみるとですねそのそうじゃない自然もそこにあると、
うん、
非常に奥深いですね、うん、よくよく見ると自然の力でですね生産を上げていくっていうんですか、
うん、
そういうような奥深さがあるというようなことをですね気づかせてくれているようなところもありますよね。あ、もうこんな時間ですか。それじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学農学生命科学部生物学科生態環境コースの杉山修一先生を迎えして木村明則さんの自然栽培についてというテーマでお話をしていただきました。いや何もしないでほったらかしかなと思ってたんですがこの木村さんの自然栽培意外にシステマチックといいますか科学的そんな方法で栽培されていたんですね。ところで皆さんこんなことを研究している先生はいないかなとかこんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。林檎王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。When stars are bright.